君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
最先端のテクノロジーの結晶がハイブリッドカーや電気自動車ですが、大学の研究室ではさらに次のことを研究しています。そのテクノロジーは秘密ではありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は道路から電気をもらうことでバッテリーに頼らずに走り続けられる電気自動車、義歌大大平隆教授の電化道路電気自動車が子ども未来館ココニコに展示されていますので紹介します。
もう先生といえば電化道路電気自動車ですけれども、
普通の電気自動車はバッテリーに電気を充電してそれで走ります、はい、うん、エコロジーな車ではあるんですけれども、うん、なかなか長距離ドライブできないですね。
あ、今メーカーはやっと何十キロ走れるようになった、何百キロ走れるようになったっていうのを自慢してますよね。
は
い、
そうです。最近は本当に1回の充電で走れる距離がどんどん伸びてきてます。電池の性能も良くなってきてます、
はい、
ですけども伸びれば伸びるほど今度は充電するのに時間がかかってしまうんですね。
充電の時間っていうのは悩ましいところ。
大きい電池を積めば遠くまで行けるんですけれども、うん、それだけ車が重たくなって燃費が悪くなるのと、それから充電するのに時間がかかるということです、うん、高速道路で今充電ステーションはあるんですけれども、うん、大抵の場合1機しかないんですね。
ああ、そうですね。
充電に30分1時間かかるとすると、ちょっと遠くへお出かけしたいなという時にはちょっと困りますよね、うん、
なかなかガソリン満タンぐらいなイメージでは充電できないですね。
ガソリンも満タンするのには5分ぐらいで、5分以内で済みますけれども、うん、30分待ってくださいと言われるとユーザー側としてはちょっと使い勝手の問題が出てきますし、
うん、2,3 人待ってたらもう大変ですよ ね。
そうですね。自分の前に2台3台待ってたら何時間待つんだろう、はい、になりますよね。それではなかなか電気自動車が普及できない、
うん、
それが電気自動車のバッテリー問題ってと言われている問題ですね、はい、そこで高速道路にインフラを敷設する、
うん、
道路のアスファルトの下に鉄板を埋設します、はい、でそこに電気を流す、
うん、
そうすると高速道路に乗っている間は電車のように走ることができる。すなわちバッテリーがどんどん減っていくのを気にするとは全く逆に、どんどん充電されていく、
うん、
走りながらかつ充電もされていく。
電車はあの架線からパンタグラフで給電されますけれども、
そうなんです、
うん、道路から給電するっていう。
電車はパンタグラフが使えるけれども、うん、車はちょっと使いづらいんですね。電車の場合はみんな高さが揃ってるから大丈夫なんです。
あ、そうですね。で
車の場合にはバスもありトラックもあり、うん、軽自動車もあり、高さが揃ってないし、それにマイカーにそんなパンタグラフなんてつける皆さん嫌がりますよね、うん、そういうものは多分売れないと思います。
オープンカーじゃ困りますしね。
オープンカーの時どうするんですかということで、じゃあ上がダメなら下だよ、
うん、
で道路の下に鉄板を埋めてそこからエネルギーをもらう。
その場合っていうのはタイヤは金属にしなきゃいけないのかっていうと、そういうわけじゃないですね。
最初そう思ったんですけどね、
うん、
でもそんなことしたらゴツゴツして乗り心地悪いですよね、やっぱり普通のタイヤ、ゴムタイヤで走りたいということで、
うん、
パンタグラフを下につけるわけにもいかず、はい、車輪を鉄にするわけにもいかず、まあ、ゴムのタイヤのままなんとかエネルギーを路面の下から取り出して走りたいと。
その話を僕も聞いたときに、はい、ゴムっていうのは電気通さないじゃないかなと思って、
そこからが難しい話になるんですよね、
うん、
そのままの電気そのままでは無理なんですよね、
うん、
家庭に来ている 100V の電気、これを 1000V 1万 V に上げてもなかなかゴムは通過しません、
うん、
そこで電圧を上げるのではなくて、周波数を上げるというところに着眼しましたね。
電気に周波数があるんですね
周波数、そうです。音にも周波数がありますね。
高い音低い音、
高い音低い音、これは周波数が違うわけですね、うん、 ラジオの時報はピッピッピッピー、1キロヘルツ、
1キロヘルツ、よくご存知です、
ええ、専門家ですから、はい、で家庭に来ている電気にも周波数がありますね、うん、これは何ヘルツですか。
50ヘルツと60ヘルツ、
よくご存知ですね。豊橋は、
豊橋は60ヘルツ、
そうです、西日本は60ヘルツですね、はい、ヘルツというのは周波数の単位なんです、はい、どういう意味かというと1秒間にプラスとマイナスが60回入れ替わるという意味ですね。
交流、
交流です、交わる、流れる、交流、う
ん、直流だとヘルツないんですね。
直流はあります、ゼロヘルツです。
なるほど、はい、分かりやすいです、で交流なので、はい、プラスマイナス行ったり来たりする、
そうです、
その回数なんですね。
回数、1秒間の回数が50回は50ヘルツ、60回は60ヘルツ、
はい、
それは電圧とは別の話ですよね、
うん、
家庭の電気はどちらでも関東でも関西でも100ボルト、ボルトは変わらないけど、うん、ヘルツが違うということです。
それとこの電化道路、電気自動車と何か関係があるんですか。
やっと話が戻ってきましたよね、
はい、
はい、その周波数が 60Hz、50Hz だとゴムタイヤを通過できないんですが、
うん、
もっと高い周波数にすると不思議なことに通過するんですよ、
はい、ゴム周波数を上げてやると、
上げてやると
パワーが増えるわけじゃないんですね。
パワーはそのまま、周波数だけ上げてやる。
100とか200とか
100Hz ぐらいではまだまだ足りません。
1000とか2000とか
それでもまだ足りないですね。
どれぐらいに行くんですか。
1000万ヘルツ、
1000万ヘルツ、
はい、ぐらい上げるとタイヤを通過することができます。そうなんです。
それはゴムを通るんで、はい、別に電波で飛ばしてるわけじゃないんですね、
う
ん、
そうですね。電波だとなんかアンテナというものがあって、そこから放送の電波のように遠くに飛んでいってしまうイメージがありますね、はい、
うん、
FM 豊橋 84.3MHz、
ね、ありがとうございます、
はい、はい、豊橋一円、もっと遠くまで届きますよね、はい、そういう遠いところまで届くのが電波ですね、
うん、
でこれは近くだけ届く、
うん、ゴムを伝うというイメージでいいんですか。
そうですね、ゴムの中を伝っていくというイメージですね。
ゴムタイヤがもし
空中に
路面からジャンプってした時には通らない、
はい、わずかに通る、
あ、わずかに通る、
どんどん、そのどれだけ離れてるかによって違いますけども、どんどん弱くなりますね。
そういう意味ではわずかに空気も通るということ。
そういうことですね、わずかであれば空気でも通ります。でもゴムの方が通りやすい。
ゴム、いわゆる絶縁体ですよね。
絶縁体ですね。
絶縁体も周波数が上がった電気は通すっていうことは、
そういう性質が物理的にあるということですね。
それは大平先生が発見したんですか。
それだとノーベル賞取れますね。
あ、昔から分かっていた。
分かっていました。
それを電気自動車に利用しようというところが
新しい
わけ、
そこが発明です。
はい、で先生がこれを思いついて、
はい、
もう実験は進めてらっしゃる。
そうなんですよ、豊橋技術科学大学キャンパスの中にテストコースを作りました。
本当にあのアスファルトの下に、
アスファルトの下に鉄板を敷いて、
うん、
テストコースを作りました。
コースを作って、肝心の自動車は、
自動車も普通の電気自動車を買ってきて、それを学生くんたちが改造しました、
うん、
タイヤからエネルギーを吸い込むことができるように改造しました。
あの普通のタイヤでいいんですか。
タイヤそのものは普通でいいです、
うん、
タイヤの軸のところから電気を吸い取れるように、
そうです、ね、
ケーブルを車軸にネジ止めした、
うん、タイヤのゴム自体は種も仕掛けもない。
ないですね、買ってきたタイヤそのものですね。
なんか金属の粒々がついてるとかそういう
ではないんですね。ないですね、
うん、もう本当に
黒いゴムです。
黒いタイヤ
で、はい、黒いタイヤですね。
じゃあタイヤ屋さんに行ってタイヤ交換しても
大丈夫です。
走れるわけなんですね。
はい、走れます。はい、
もちろんバッテリーは下ろして、
そうです、バッテリーを積んでいても走れますし、
うん、
こういう電化道路以外のところを走るにはやはりバッテリーはないと困るし、車線変更するとかいうときはバッテリーはないと困るんですけれども、キャンパスに作ったデモシステム、うん、テストコースで皆さんに見ていただくときにバッテリーを積んでるとバッテリーで走ってるんじゃないかな、
うん、疑っちゃいますね。
疑いますから。ですのでその意味でキャンパスでのテストコースを走る車はバッテリーを完全に取り外してあります。
それはたまにこうデモンストレーションで走らせてらっしゃるわけですね。
そうですね、お客様来ていただければ、うん、ご試乗もいただけます。
で今日はですね、ちょっとなんかいつもより周りがざわついてるかと思うんですけれども、
はい、
今日実は先生と大平研究室で伺ってるんじゃないんですよ。
え、そうなんですか。
しらじらしいんですけれど先生、
はい、
はい、今日ここはですね、子ども未来館ここにこなんです。
そういえば小さなお子さんの声がいっぱい聞こえますね。
1階ロビーでお話を伺っておりまして、
理由があるんですよ、
はい、
オープンキャンパスとかに来ていただけると、それはご試乗いただける電気自動車なんですが、大学まで来ていただかないとご覧いただけない、うん、これではなかなか多くの豊橋の方々に見ていただけない、は
い、ここで見ていただきたいんですね。
見ていただきたいですね、うん、せっかく作ったので、はい、皆さんに知っていただきたい、見ていただきたい、うん、そこで考えたのが、少し小さな模型を作って子ども未来館に持っていったらいいんじゃないか。
その本物の電気自動車はちょっと無理だったわけですね、
うん、ちょっと自動車自体を持ってくることはできますけれども、うん、電化道路を持ってくるわけにいかないので、ですので
模型
を持ってきたということですね、
はいはい、ということで私たちはですね、ここにご正面のエントランスから入ってきて右の方に来ていただきますとね、はい、よくポスター展などやっているギャラリーがありますけれども、その一番奥の方、文化財センターが見えるね、もう大きなガラスになってるあそこのところの隅に来てお話を伺ってるんですけれども、はい、この片隅にですね、お金持ちが熱帯魚を泳がせているような大きな水槽がダーンとありまして、
これはガラスの陳列台と呼んでますね、
下にですねパネルにバッテリーなしで走る電気自動車びっくりマーク豊橋技術科学大学って白いパネルがはまってまして、
そうですね、
その上に先生これ町のジオラマ、
町のジオラマというのは模型ですね、
うん、
どこの町でしょう。
なんか大きなビルがですねダーンと立っていて、はい、ちょっとこう商店街のアーケードみたいなの入り口みたいなイメージがあってね、
そうですね、
でその隣は下コンビニのビルですかね、
そうですね、
上が
ダイニングキッチン
割烹ダイニング米屋って書いてありますけど、
ですね、どっかで見たような風景ですよね、
はい、多分先生あれ米屋じゃなくて、
はい、
本当はネネ屋で1階はイレブンって書いてありますけれども、
イレブンイレブンと書いてますね、
ね、セブンイレブンで隣のアーケードは豊橋通りって書いてありますが、あれ時和通りで、隣の
よくわかりましたね、
あのアルファベットで本屋って書いてあるんですけれども、まあ皆さんご存知の通り西文館書店本店ですね、は
い、ですね、
これ名前出しちゃダメなんです。
いやいいと思いますよ。
じゃあシャレなんですね。これ先生作ったんですかこのジオラマ。
いや私が全部徹夜で作ったわけじゃないんですよ。これは学生くんが豊橋技術科学大学建築科の学生くんのサークルがありまして、
はい、
そのサークルの学生くんたちが一生懸命作ってくれました。本物そっくりですね。
本当すごいんですよ、うん、あのゴジラの撮影に使ってほしいぐらい
ですね。
よくできてましてね、
はい、広小路です。
そうそう広小路通り、広小路一丁目のですね、
はい、
あのネネ屋からあの時和アーケードの入り口から西文館書店本店、
そうです、
そういう風に並んでいる、
そうです、銀行側から見た風景ですね。
そうですね、もう看板から、はい、あのいろんな窓ガラスのデザインからですね、本物そっくり。
私もびっくりしました。豊橋医科大の学生君の技術力とは素晴らしいですね。
素晴らしいですね、はい、やっぱり建築都市システム学系のお勉強ってこういうのを
知りませんでした。
お勉強なんですね、
はい、そうですね、まるでプロに発注したかのように、
うん、
いやそれよりもっと素晴らしいですね。
これいつ頃作られたんですか。
そうですね、これは去年の年末に出来上がりました。
年末に出来上がって、はい、でここにこで展示し始めたのがいつ頃から。
2月の25ですね。
2月25日
からここにこで展示をしております。
それまでじゃあ2ヶ月間ぐらいは大平研究室に飾ってあった
わけではないんですね。これは1月4日に完成したんですけれども、うん、その日から東京にありました。
東京に
虎物門というところがありまして、はい、そこにあの文部科学省というお役所があります、
はい、
そこの入り口に
置いてありました。文部科学省に置いてあった。
文部科学省に置いてありました。
ああ、じゃあ東京の皆さんにも見ていただいてたわけなんですね、
はい、広小路通りを見てい
ただいて。広小路って分かってくださったかどうか分かりませんけれども、はい、見ていただいて、
はい、
でその前に広小路通りがね、あの黒い地面でダーッとあるんですけれども、
はい、
ここが大事ですね。
そこが大事なんです。この広小路のアスファルトの下に電極と呼ばれてるんですけれど、専門用語で電極、まあ平たく言うとアルミ箔が引いてあるんですよ。
あ、このジオラマの場合は、
はい、
実際のあの議会台に埋まっている本物サイズのアルミホイルじゃダメですね。
ではなくてステンレススチールなんですね。
ですけれども
模型の場合にはアルミホイル、
そこに電気を流すと上にですねラジコンカーみたいなのが、
レゴです。
レゴ？
レゴです。
ブロック、
レゴブロックで作ってるんです。これは電気科の学生が作りました。
もうあのカウルはボディはかぶせずにですね、メカむき出し、
メカ理由があるんですよ。それもまた、中に電池が入ってないということを
種も仕掛けもございません
お客様に見ていただくために、はい、あえてカバーはしてなくて、中身を見える形で作ってあります。
もう基板とあとは配線だけで、
そうですね。
で水槽の中に入ってますので本体自体触ることはできないんですけれども、ガラスにですね優しくタッチすると車が動くよって子供向けのセリフが、
はい、
これ文部科学省の時もそういうふうに書いてあったんですか？
文部科学省の時も書いてありましたけど、あの振り仮名は振っていなかったですね。
大人向け、
大人向けでですね、
大人向けですけど車が動くよって書いてあった
ですね、はい、
はい、これを触ると下に電気が流れる。
そうです、十数メガヘルツという周波数の電気が流れますね、
ボルト数でいうと、
まあ、30ボルトぐらいだと思います。
そんなもんなんです
ね。そんなもんですね、模型ですから。
実物だとどれぐらいの電気が流れるんですか？
実物だと やっぱり、1000ボルトとかですね。
あ、それぐらいの高圧な電気が流れて、はい、車が走るという形になるわけなんですね、はい、これココニコで2月25日から展示しているということですけれども、はい、もうさっきから子どもたちがひっきりなく来てですね、はい、押すわけなんですがね、はい、分かってくれてますからね子どもたち。
意外と小学生でも分かってくれてると思います、
は
い、
一応のパネルが横に並んでましてね、
はい、
あのこれは何かという説明が書いてあります。
そうです、超不思議、電池を入れずになぜ走るというポスターを横に掲示しています。
僕らは子どもの頃は電気自動車バッテリー乗せてるのだけでも夢の世界だったんですけれども、はい、電気自動車が街を、ね、ようやく走るようになりまして、
はい、
でさらにその次の、
そうなんです、もっともっと電気自動車が普及すると地球に優しい豊橋市になります、
ということで、はい、そのアイデアがですねこういうふうに出ておりますけれども、はい、こういった電化道路電気自動車、まあ、ラジオお聞きの皆さんの中でも初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、もちろんまだ世界でこれを実現している国っていうのはない、
ないですね。日本だけというよりは豊橋だけですね。
豊橋だけ
だけですね。成功したのは豊橋だけですね。
そうなんですか。
バッテリーなしで走る電気自動車というのは他にはないです。
先ほどお話があったパンタグラフでどうだとか、金属の車輪でどうだなんていうアイデアは研究したところとかあったりするんですか？
アイデアはありますね。パンタグラフでトラックを走らせようとか、そういうのはヨーロッパの研究所で研究しているところもあります。
やっぱりちょっと実現性に乏しい。
そうですね、マイカーにパンタグラフを載せるのはやはり実現性に乏しいと思いますね、
はい、ただこれだともう軽自動車から普通から
バスも
大型トラックも、は
い、そうですね、
このシステムで走る車だったら何でも行けるっていうシステムですもんね。
その通りです。
じゃあもう明日からでも普及してほしいなというシステムなんですけど、
私の気持ちはそうなんですけどね、はい、
今のところあと解決すべき問題っていうと何なんですか？
まだコストが高いですね。そのやはりインフラを、作らなきゃいけませんので、具体的に言うとアスファルトの下に鉄板を入れる、そういう工事のコストがかかりますので、それを安くする研究をする必要がありますね。
もうでも時節柄年度末でいろんなところで道路工事やってますけれども、
ついでに鉄板を
入れてくれます、
はい、それは非常に安く済むかもしれません。そうすると
別に特別な鉄板じゃないんですよね。
ステンレススチールでいいです。
ステンレススチールっていうのはやっぱり錆びないから、はい、
錆びないし、建築用の建材としても使われてますね、
それを埋めてそこに電気を流せばという形になるんですけれども ね、はい、あとは車両ですけれども、
そうですね、車両の方は普通の電気自動車とあまりコストは変わらないと思ってます。
電気自動車結構バッテリーの値段なんだよっていう話をする先生もいらっしゃいますんでね。
そうですね、今定価でどれぐらいですかね、電気自動車400万円ぐらい、
それぐらいにまで下がってきましたね、やっとね、は
い、そのうちの半分ぐらいがバッテリーコストだと言われてますね。
ね、と、まあ 単純にそれマイナスっていうわけにはいかないでしょうけれども、
そうですね、
かなり安くはなりそうです、
ね、そうですね、100万ぐらい安くなるといいですね。
しかも車体は当然軽いですよね。
バッテリーを減らすとその分軽くなるので、エネルギーの効率も良くなるし、したがって航続距離も伸びると、
そうですよね、
いいことがありますね。
今バッテリーを運ぶのに結構電力使ってる、
もったいない話ですね。
本末転倒な状態も起きていますから、はい、このシステムって本当に素晴らしいなと思いますよね、はい、これいつぐらいまで展示してくださっている予定ですか。
4月の25日まで子ども未来館で展示しております。
はい、ちょうどゴールデンウィーク寸前ぐらいまでは見ることができますのでね、ここにこう水曜日お休みですけれども、それ以外の日はまあ朝から晩まで触っていただけますのでお越しいただきたいと思います。
はい、
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました大平先生の業界用語は
波動。波動は波が動くって書くんですね。手から波動が出ますか。それは難しいんですが、私は波動で車を動かすことができるんですよ。波動って漫画の世界だけじゃないんです。実際にあるんです。車を動かします。波動です。
高校の卒業式が終わって、中学校の卒業式も終わって、今週木曜日小学校の卒業式も終わって、いよいよしんがり義科大の卒業式が来週の木曜日開催されます。学部生の卒業式と院生の卒業式との合同卒業式ですので、会場もでっかくアイプラザ豊橋で開催されます。来週木曜日10時開式で学域が授与されて、大西学長がいいお話をして12時にはお開きとなります。その後は大学の食堂で記念パーティーも用意されていますので、お昼ご飯の心配はいらないのです。卒業おめでとうございます。
天白の城義科大。
今の世の中、空気が読めるやつが世界を牛耳る。空気を読むことを学問する研究室が義科大にあるのです。次週3月25日の天白の城は、空気や水の流れを高い精度で読む研究、数値流体力学の先生、義科大機械工学系三石明彦先生を訪ねますを楽しみに。